ついてるブッククラブ。
ついてるブッククラブです。ついてるブッククラブは橋本大也、石谷正樹、聖光達夫の4人がお送りする月に1冊本を読んでいこうというポッドキャストです。で、今月の課題図書は子ども調べ方教室、なぜ調べることが大切なのかがわかるをレビューしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。でこの子ども調べ方教室なんですけど、まあ、あの前回私が推薦した本なんですけれども、
はい
はいはい、出版社は完全っていう、まあ、こういうシリーズよく出しているところです。で著者はバウンド、これはあのコンテンツプロダクションの会社、うんうん、で、まあ、実際のファーストオーサーは、監修されている茂木秀明先生ですね。鶴文化大学の文学部国際教育学科教授だそうです。異文化コミュニケーションとかディベートとかロジカルシンキングとかを専門にされているそうです。さてこの本なんですけれども、まあ、簡単に言うと、まあ、これからを生きる子どもたちに調べ方の超基本を解説しますよっていうような本です、うんうん、だからそのなんか、まあ、疑問となるものを見つけ出して適切に情報を収集して答えを出すと。でその一連の流れを、まあ、そうルビ振りで小さい子でも理解できるように、
これ一応あれですよね、対象としてるのはおそらく小学生ですよね。
小学生ですね、うん、だから小学生の調べ学習とかそういうのが、うん、時々ね授業的なもので取り組まれてる学校もあったりするので、まあ、そういうところもあるかなと思います。で、まあ私がね推した理由としては、まあまあ、皆さんの意見はどうか分かんないですけど、大人にも役に立つ内容であるっていうのとあとまあ基礎というか、まあ最低限の知識っていうのは、まあ、こういう話で最低限の知識ってどのレベルかっていうのを概略を理解するっていうのは、まあ結構我々にとってもね、子供に教えるって場面もあるだろうし重要かなってことで押してみました、うんうん、さて、じゃあ皆様の感想を聞いてみたいと思いますが、まあ、順番は、ダイヤさん、石谷さん、聖光さんって感じでちょっと聞いていこうと思います、はい、じゃあまずダイヤさんお願いします。
はい、いやなんか最初はこう子供向けっていうから絵本みたいな本なのかなと思ったら結構ちゃんとした本ではあるという、文字量は結構ある、
ありますね、
はい、で非常に面白かったですね。まさにそう、大人にとってもっていうか大人がむしろ読む先に読むべきだっていうような内容の本で、やっぱり今この情報を調べて、まあ、正しい情報を得るっていうことが、まあすごく大事だけど難しくなっているし、あと、ね、なんか今こう正しいっていうことの意味がよく分かんなくなってきてるっていうことでもあって、この本は多角的に、まあ、特にインターネットを意識していて Google とか、YouTube とかそういうネットから入ってくる情報をどう見分けるか判断するかっていうところにも力点を置かれていて、非常にこう自分の普段の情報生活にも役立つことが整理されていたという気がしました。でかつチャット GPT っていう新しい話題あとチャット GPT 以外の生成 AI とかそういうページもあって、子ども向けのくせになんか妙に新しいことをやっているなっていう気がしてですね、これまた来年1、2年したら改訂しなきゃいけないんじゃないかそことか思って結構意欲的な本、だと思いました。でこのテーマは本当その情報をどうやって調べるか、何かこう正しいかこう調べるっていうことは今まさにテーマで、チャット GPT でですね、チャット GPT って結構情報の専門家でもなんというかな、騙されるっていうかことが多いなという気がしていて、いや例えばそのチャット GPT の仕組みをチャット GPT に質問してそれが正しいと思っている専門家みたいな人が結構いて、いやでもそれはですよ、原理的に考えてみてくださいよそれは確率的に作文をしてるんだからチャット GPT についてチャット GPT の仕組みを聞いても必ずしも正しくない、原理的に突き詰めればその人も一応 IT の系 の, 研究系の人だから分かるはずなのに、なんか信じ込んだようになっていて、
そうあってほしいっていう願望が入っちゃいますよね、まあうん、は
まあ、ちょっとだから結構あのちゃんと分かってるはずの人でも、そういう複雑な状況になると、うん、あの分かんなくなってしまう、ことがあるんだなと思って、うん、あのでも私自身ちょっといろいろ先生はとても複雑なので、
はい、
あ
の、はいはい、
これどういうことだろうっていうことは非常にメタレベルで考えなきゃいけないことがいっぱいあって、あの、うん、でこの本はまあそれを原理的に基本から解いているので、
うん、
あの、うんうん、まあ、この本を読んで、あの考えていくことで、あのこの非常にこう複雑になってしまった AI の時代、
うん、
でも、うん、あの情報の正しい読み解き方ができるようになるんじゃないかなというふうに思いました、うん、でもあとまあそうですね、これ情報リテラシーの項目がすごくたくさんあって、
うん、
あの こんなにあるんだページっていう項目が、うん、で、あの子ども向けに教えてるわけですけども、いや実は大人にとってもかなり複雑で難しい話なんだなという、うん、気はしました。はい、そういうことで、私はそうですね、うん、4と5の間、まあ、4.5 ということにしておきますか。
はいはいはい
はい、はいはい、星 4.5、はい、ありがとうございます。意外と幅広いですよね、
うん、いやすごい流行って網羅してると思いますね、
うん
うん、はい、ありがとうございます。じゃあ次は石谷さん、
はい、
お願いします。
私ですけど、なんて言えばいいのかな、まずね、そのこういう本は小学生向けに書かれているということに対して今時の小学生は大変だなっていう感想が一番最初に来た感じですね。あの我々が小学生の頃は多分新聞読みなさい以上みたいなだとなんか好きな本読めばいいじゃないって、あと漫画ばっかり読んでちゃいけません、なんかそのぐらいだった気がするんですよね。やっぱだからネットが入ってきて、なおかつチャット GPT みたいなものが入ってくると、まあ現状その情報の取得方法もしくは調べ方といってもいろいろあるのっていう状況の中で、あと当然この中でも結構ネットのとこでは結構何度も出てきた、要は有料か無料かっていう問題も含めて、やっぱり本当複雑にすっかりこの20年って言えばいいのかな、30年で本当に複雑になったんだなということをこういう形で突きつけられるっていうところは、うん、とか今は小学生でやっぱりこれある程度理解してないと、まあ確かにうっかり本当に騙されて、なんかね、あの、うん、お母さんその薬飲んだら死んじゃうんだよみたいなこととかねそういうこととかにもなりかねないわけで、だってネットに書いてあったもんみたいなね、うん、とか言うんで、ただ若干疑問符がまあなかったわけではないのが、一つはやっぱりちょっと10年前だったらこれでもいいのかなとかいう部分があったのが、やっぱりちょっと書籍みたい、書籍新聞に対してあのやっぱり正しいとかですね、書籍だから、いいんですよみたいなところは、ネットのコンテンツもだいぶ幅が広がってきたので、結局どこを見るかによって、まあ書籍以上のところも全然あるしっていうところも含めて、分かりやすくした分だけ若干現状と乖離してる部分はあるかなっていうところで、あと、すいません、あの僕チャット GPT の本を一応出してるので、チャット GPT の欄でですね、あの Bing とかバードもありますって書いてあるんだけど、いやいやいやいや、Bing はチャット GPT 同じだからっていうツッコミはどうしてもせざるを得ないなっていうところですかね。はい、ではありますけど、あとまあ大人向けにはやっぱりまあ最初も話したように、今時の小学生はこのぐらいがメディアリテラシーとしては一応入ってないとダメなんだよっていうのは、逆に例えば あまり実はいね、子供のいない人たちとか家庭とか、だと今の小学生ここまでやるのみたいなところを、理解する本っていう意味でも、佐藤さんも言ってましたけど、本当に今の小学生結構調べて自分で発表しなさいみたいな授業とか全然普通にあるので、 あ、まあ確かに今の小学生にはこれ必要だよねっていうところは良かったなというところで、若干マイナスがあるので星4っていうところですかね、はい、とは思います。ただあの、はい、本棚に本当小学生がいるご家庭には本棚にこれすっとこれ入れとくべき一冊ではあるかなと思います。はい、以上です。
はい、星4ありがとうございます。はい、じゃあ、次聖子さんお願いします。
はい、私も興味深く読ませていただきました。あの子供向けっていうことだったんでちょっと舐めたかかって、本当に本当の子供向けかと思ったら意外にちゃんとしたなんて小学校高学年とか中学生ぐらいが読む本だと思ったんで、まあ普通に自分が読んでも楽しかったし、知らないこともいっぱいありました。で、まあ先ほどもおっしゃられたんですけど、チャット GPT とかの新しい話題もあったし、あと事例なんかもね、あのアーティストとかがこう BTS とか NiziU とか YOASOBI とか今の若い人に人気があるような、かつ学校の先生とかもしてそうな、そういう、こう人が出てきて工夫してるんだなと思いました。あとあの日本人が親切かどうかっていうのを調べるので、あの日本人案外寄付もしないし人に親切にしないみたいなのがあって、こう統計データがあって統計で日本人は親切じゃないっていうふうな結論になったんだけど、もうああいうのを見ると、ああいう図表を貼るとこの子ども調べ方教室読むような子どもじゃない、読んでないようなおっさんたちが、いやこれ陰謀だとか、この出どころがはっきりしないとか、誰とかが書いたやつだとか、またこの裏のなんていうんですか、こう イルミナティとか、なんかそういう人たちがやってるとか、なんか本当そういう人たちにこそ読んでほしいですよね。こういう いろんなネットで喧嘩ばっかりしてる人とか陰謀とか撒き散らしてる人って、本当小学校からやり直した方がいいんじゃないかっていうか、多分でもそういう世代の人たちって情報とかあれって学生時代なかったからそういう感じで、今若い人って意外にそんなね、ネットで喧嘩したり、あのちょっと変なの流出させたり、バイト動画みたいの流す人はいますけど、そんなに喧嘩してる感じとか陰謀論流してる人って中年の人の方が多いなと思ったりして、こういうの見て勉強した方がいいんじゃないかなと思いました。あとそうですね、Google 効果っていうのが入ってあるから、Google に書いてあるからすぐ覚えないと、はい、俺のことだとか思ったり、あとスマホ認知症とかってこう、あ俺のことだってだんだんスマホ認知症じゃなくただの認知症になってくるんじゃないかそのうちとか思いながら、で、あと分からないことはすぐ調べようみたいに書いてあるんですけど、これ TPO をわきまえないと、僕結構なんていうでしょう、目上の人じゃない場合本当にすぐ調べちゃうんで、食事中でも本読んでる時でも何でも、こう家族でご飯食べてる時でもすぐ会話の中で分かんないことあったり、こう疑問に思ったことあったりすると調べるんですけど、その分かんないことがあるからすぐ調べるっていうのはいいことだと思うんですけど、こう相手の上げ足取ろうとか論破しようとか、そういうこう邪悪な考えですぐ調べたりするのは良くないなとか思ったりするんで、なんかその程度問題っていうか、なんか目的をちゃんとね、綺麗な目的でちゃんと TPO をわきまえてすぐ調べようみたいな感じで思いました。あと昔から言われてるけど、あのね、新聞読んでると成績いいとか、読書してると将来が広がるとかあるんだけど、あれってもともとね、因果関係は実際どうなのか、
昔から言われてますよね、
そこも突き詰めて考えて、古くて新しい問題ですけど、あの成績いいから新聞読むんじゃないかとか、
逆の可能性、
興味があるから、
単に富裕層だっていう話がよくありますよね。
だって文字読めなきゃ新聞も読書も読めないわけでね、苦痛ですよね、とかってこういろいろ思ったりもしたんですけど、まあトータルで見ればすごいいい本でした。カラーでね、ただちょっと高いかなっていう感じは、まあ高いっても1400円で別にそんなにすごい高いわけじゃないんですけど、自分が買うかっていうと新書2冊買うかなとか、どうかなって思いました。でも本当学校の教室とかにあるとすごくいいな、図書館とかいろんなこういう、あと今夏休みですしね、やっぱ本当一家に1冊あるといいと思いました。星は 4.5 ですね。まあ子供向けなんで、こう万人に勧めれるかっていうと微妙にそうでないこともちょあって、ちょっとそれ割り引いてみました。
はい、はい、僕は以上です。ありがとうございます。 そうなんですよね、子ども向けって書かれてるから大人にこれ読むといいよって言ってもなんかバカにすんじゃないとかって読んでくれない可能性は非常に高そうかなと思います。はい、はいはい、僕なんですけどやっぱこの本のポイントっていうか一番重要なことって多分その複数情報源で裏取りしようとか、うんうんうん、一時情報まで遡ろうみたいなその情報をきっちりとその裏付けようとかあの出どころしっかり見ましょうってところは多分僕も子供に伝えたいなってところでもあるので、うんうんうん、さっきのほらチャット GPT が嘘をつくみたいな話もそれもちゃんとこう複数情報源で裏取りすればいいですよみたいな話にもつながるかなと思っています。だからそういうことをきっちり書いてあるっていうのは良いかなと思いました。であとちょっと、まあ、ネットで調べる話って、まあ、なんか今なんかその過渡期かもしれないんですけど結構子供がネットで調べ物をするっていうのはなんかかなり敷居が高いかなっていうのはあって、うん、で、まあそうで、まあ家に、まあ、我々 IT 系な人がまあね親ですとか言ったらまあバリバリいけるけど、まあ、実際はなかなかそうじゃなくて学校支給のタブレットとかうちの学校あったりするんですけど、まあ、それでしかネットをアクセスしないっていう人とかがいたりするとそうするとまあ結構ねアクセス制限が厳しいから何か調べようと思って もう全然あのアクセスできませんってなっててなんか嫌になっちゃうっていうのが結構あるっぽいんですよ ね、
ね、
うん、なんかそういうのもあるとまあじゃあ情報源としては本とか新聞が良いですねっていうのもまあ今の過渡期としてはあるのかなとは思っています。まあその辺もねだから子どものネットでどれだけそのなんだろうね見せていいとこ見せていけないところのコントロールがこの先もうちょっと細かくなってくるのかどうかちょっと分かんないんですけどまあその辺はまああの過渡期かなっていうのは思いました。であとはそうですねなんかまあ子ども調べ方教室があるから大人調べ方教室もあっていいんじゃないかみたいな話が出てくるかなと思うんですけどなんかまあ僕もいくつかその辺おすすめとしては、うん、まああの前昔ちょっと何年か前に紹介したの読書ザルさんの、うん独学大全っていうのはあれ も大人調べ方教室として
あ、ね、
あのねきめ細かく、うんうんあのまあ、結構分厚いですけどねサポートされてるなっていうのとあとなんかここ1ヶ月で読んだんですけどあの実践自分で調べる技術っていう岩波書店から出ている、うんうん、あの本があってこれ去年くらいに出てるのかなあの、まあ、あの調べるため の、 その、まあ、こういうそのチップスみたいなのもあるんだけどなんかさまざまなジャンルの調べ物についてこのポイントについてこうやって調べてこうやってまとめてみようみたいなこうなんか体験記じゃなくてドキュメント風な事例紹介があって結構参考になったりします。なんかあの薬の治験とかをやるときにはまずこうやってみたいなところとか、うんうん、結構ねあの水俣病の調査はこういうふうにとかなんかそういうなんかね幅広いあの事例があって面白かったです。実践自分で調べる技術岩波書店、まあ、この辺がまあ大人の調べ方教室としてあのついでに進められるかなと思いました。でまあ子ども調べ方教室ですが、まあ、僕としてはまあやはり紹介した手前星5ですね。あのまあさっき僕もちらっと言ったんですけどその読んでほしい人にほら読めよって言った時に子どもって書いてあるからちょっとダメだなっていうところは本当はマイナスにしたいんですけど、まあ、そういうまあそういうものではなくてまあとりあえずまあ読んでくださいっていうところを、うん超アピールしたいので星5っていうことにしたいと思います。はい、でじゃあこの本のことは以上なんですけれども、さっきからも石谷さんちょっとおっしゃったんですけど石谷さんのチャット GPT 本が出たということなので、
はい
はいはい、ちょっとご紹介
共著者の一人ではありますが、インプレスからですね、チャット GPT 快速仕事術、古い言い方になりますが今このビッグウェーブに乗らねばっていうことでもうインプレスもしゃかり気になってあのもう早く出せみたいな感じであの僕も実質の執筆は2週間ぐらいでしたけどあの出したというやつですね。あの僕もちょっと自分の本が出たので書店見に行ったんですけど何ですかねあのブログブームの時とかあと Windows95 が出た時みたいな感じのこう一山当ててやろううん、みたいなあとちょい紙みたいな一ちょ紙しようみたいな感じも含めて本当に今チャット GPT 本山のように出ていてで多分これからも多分出ますね。インプレスだけでも何冊も動いているのでという感じではあるんですがおかげさまであの一応 Amazon でカテゴリー1位は、はい、取ることができました。ただそのカテゴリーの名前がブラウザー ていうね。
なんで
どういうことっていうカテゴリー
ブラウザ
そんなジャンルが逆にあるのか
っていうカテゴリーがあるのか。
ある
他のライバルの本は何があるんだろう。
一応
Google Chrome の使い方大全
の説明 E がねウェブデザイン技能検定 あと
なるほど、
ね、Figma の基本
うん、
あとスプレッドシートプログラミング入門みたいなブラウザーって何みたいな
ブラウザー
それは微妙だな
すごい微妙ではあるんですが、まあ、一応あのカテゴリー1位取ったのでアマゾン上ではベストセラー1位っていう表示がされるので、はい、
おめでとうござい
ますありがとうございます、はい
でまあ、僕もあの送っていただいてあ、はいはい、あの読みました、はい、でちょっと僕の感想ちょっと今言っちゃうと、
はいはい、
あのあれですね、4章が面白くてあの、
はいはい、
気が重い始末書を書きますとか、
ありがとうございます。
新規プロジェクトのアジェンダを作成するとか、はいはい、そうそう、で、なんか、あとあの、後ろの方を見ると、なんかそこ、石谷さん、
はい、僕担当
だった んで、なんかちょっとなんか、はい、そうそう、
はい、
直接よいしょするみたいな感じになっちゃって、なんとなくあれなんですけど、うん、なんかそこがね、結構、あのまあ、実践的っていうか、なんでしょうね、なんかこういう時にはこういうのをやればいいんでしょうの、バリエーションがね、結構、ビジネスに即した感じのが、うんうんうん、あの、多かったので、あれ非常にそれ面白かったです。僕も実際なんかちょっと打ってみて、どんなプレスリリース出るかなとかって、なんかプレスリリースのやつやってみたりとか、あのいろいろ試
しました。プレスリリースはね、本当下書きとしては超優秀ですね。やっぱりプレスリリースっていう、うん、
フォーマット出してくれるからいいですね。
プレスリリースっていうものがある程度の、まあ、もちろんフォーマットがあるのと、とにかくネットに公開されているのでプレスリリースは、でそれをやっぱ引っ張ってきてるから、うん、なんかもうこれ下書きこれでいいじゃんみたいな、であとなんかまずいところだけちょちょっと直してみたいのが本当すぐできるので、うん、であと一応本の立て付けとしては、勘違いする方がいたら良くないので一応言っていくと、もう完全にあの入門書です本当に。だからそもそもチャット GP とはっていうところから説明しているのと、あとチャット GPT のね非常に注目されていて、実は一番得意なことでもあるプログラムの話は基本的にごそっと抜いてるので、うん、それなので、仕事術っていう感じでビジネス側の、タイトルにしているのが、うん、そこも理由の一つという感じですね、う
ん、結構割り切ってますよね、はい、だからそのそういうビジネス文書とかあとエクセル、
そうですね、
なんかちょっとカバーしていて、
Excel は結構
ああ、まあ、確かにビジネス的に、はい、うん、いろいろ使えるところが抑えてあるなと思いました、はい、
なんかその気が重い報告書始末書を作成するっていう項目があって、はい、これなんか始末書みたいな、で、なんか始末書はねサンプルが出てなかったんですよね。やっぱりサンプル出すといろいろ問題があるんですかね。
いや結構チャット GPT 本多分あるあるだと思うんですけど、サンプルを載せようと思うと結構無限に載せられちゃうんですよ。でも、何が問題って、同じプロンプトを与えたとしても同じ環境であっても同じ答えは返ってこないじゃないですか、うんうんうん、なのでサンプルをガチガチにぴったり見せるものでもないんですよね。とはいえ何かサンプルはないと本の体裁としては非常に分かりにくいっていう、うんうんうん、チャット GPT 本あるあるのところで、だからエクセルのとことかやっぱ担当の人が結構苦労してて、いろいろ悩んだ結果、テキストを載せるっていうよりは割とスクショをバンと貼るみたいな感じに途中で切り替えてやってましたね、うんうん、僕のとこも最初だけ出してもう途中から中略とかにしちゃってますけど、はい、
うん
うん、なんかそういう微妙な書きたくない本を、書きたくない文章をちゃんと書かせるっていうのはなんかそうだよなと思いましたね、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、
なんかこう学生とかがレポート送れた時に教授に送るメールとかね、なんかそういうのをチャット GPT で書くと、大体あいつらは敬語を間違えていてとんでもないメールを
送ってくる、わかるわかるわかる、
わけで、いやそういう時に大切みたいな気がしますよね。
そうそう
そう、教授を怒らせずに、
ちゃんと自分
長すぎずに、
そう、自分の状況をねちゃんと与えてね、
う
ん、
そうそうそう、
言い訳っぽくならないように、
そういう条件、そうで、なんかそういう条件を与える部分もやっぱりビジネスに割り切った方がそこの設定もやっぱしやすくて、うん、だからそこはまあ割と初期に動いた本っていうこともあって、まあ最初にその割り切るっていうところを判断した編集の姿勢が良かったのかなとは思いますね。 ある程度ネットとかで調べられちゃう人にとっては少なくとも最初の方とかは全然いらないっちゃいらない内容でもあったりはするので、うん、本当にあのなんかやべ乗り遅れたちょっとなんか吸収しとかなきゃみたいな人向けの本としては割とバランスよくできたかなと自分たちでも思ってます、
うん、そうですね、はい、使ってみようレシピ集みたいなイメージですもんね、うん、なんかチャット GPT でこんなこともできるあんなこともできるみたいな話はもうちょっと今はいらないからそうそうそうそうちょっとこれを入れたらこういうのが出ますみたいなのがずらーっと載ってるとはじゃあすぐもう導入というか使えるやっていう時にはもう本当にあの便利な本だと思います、
はいはいはいはい、ありがとうございます、はい、
じゃあそんな感じでじゃあはいじゃあそんな感じでじゃあ今日はここまでにしたいと思います、はい、皆さんありがとうございました、
はい、ありがとうございます、
お疲れ様です。